第29課2、あるおばあさんのこと。
私が京都市内の団地に引っ越してきてから2ヶ月経った頃のことでした。新しい環境や近所の人たちにも慣れてきましたが、その頃私と同じ4号館の3階にある気の毒なおばあさんが一人で暮らしていて、身寄りもなくとてもかわいそうだと人々が噂しているのを耳にしました。私もそのおばあさんとはもう顔見知りで、私の感じでは人々の噂とは逆に70歳ぐらいのとても元気で親しみやすいおばあさんです。時々階段を上がるとき重い買い物袋を持ってあげたり、団地の前の横断歩道はよく交通事故があって、特に年寄りや子供には危ないので手を取って一緒に渡ってあげたりしていました。その度に、
親切にしてくれてありがたいと思っています。暇な時遊びに来てください、いろいろ話してあげたいと思うこともありますし、
と快活な調子で自宅に招いてくれました。ある日曜日、ちょうど暇だったのでおばあさんのところに行きました。そこで聞いた話に私は深く心を打たれ、今でもおばあさんの声が生き生きと耳に聞こえるような気がします。
戦争中、私は広島に住んでいました。1945年8月6日、原爆が落とされた時、主人や子供たちは広島にいましたが、私は幸か不幸かちょうどその2日前から里帰りで大阪に行っていました。その日、広島にアメリカが新しい型の化学爆弾を落とし、人も動物も草も木も完全に破壊されてしまったというニュースを聞きました。私は大急ぎで大阪を出発し、翌日にはなんとか広島に着きました。その時、広島で見た恐ろしい光景は今でもはっきり記憶に残っています。黒く焼け焦げた裸の死体があちらこちらに転がっていて、子供を探し求めて呼ぶ母親の声や水が欲しいと叫ぶ人々の声が気味悪くあたりに響いていました。家があったところは一面の焼け野原で、家族の消息はどこに行ってもつかめませんでした。こうして私は一瞬のうちに家族も財産もなくしてしまいました。それ以来、私はこのような悲劇が二度と再び繰り返されてはいけないと固く信じ、そのために生き残った自分が何か役に立ちたいと思い、平和運動に参加してきました。そこに生きる意義を認めました。核エネルギーは人間を殺すために使用されてはいけません。人間がより豊かで幸せになるために利用されなければなりません。核兵器の製造、実験、使用は禁止されなければなりません。こうした目的の運動にあなたも協力してもらいたいと思ってお話ししました。
おばあさんは健康を害していて、あまり運動に貢献できないのがとても残念だと話を続けました。私はおばあさんの人生に対するこうした態度は立派だと思います。